暖かい昼下がり退屈な授業にあくびふかして、ああ僕は好きなあの子のことを考える。
僕のこともっと知ってよ、ああそんな風に言えたらいいのにな。ラジオ片手にふっとため息一つついた。
うー片耳だけにつけたよもんから、聞き慣れたパーソナリティの声、流れるラブソングに負けないくらい君を思っている。君に聞かせたいな僕のお気に入りのレイディオ、それで僕のこと分かってもらえるはずさ。君に聞かせたいな僕のお気に入りのレイディオ、それで僕らもっと仲良くなれるはずだから、ねえレディオ教えてよ、あの子はどんな音楽が好きなの、あの子のヘッドホンにチューニング合わせてよ。
窓の外見ている君の頭の中じゃどんな曲流れているの、それがもし僕と同じならすごく嬉しいな。
片耳だけにつけたイヤホンから、聞き慣れたパーソナリティの声、流れるラブソングに負けないくらい君を思ってる。君と聞きたいな日曜昼過ぎのレイディオ、好きな曲が流れたら僕に教えてくれよ。君と聞きたいな日曜昼過ぎのレイディオ、それで僕らもっと仲良くなれるはずだから、君に伝えたいな僕の心からの思いを。深夜ラジオ聞いてる時も君でいっぱいさ、僕には夢があるの。イヤホン片方ずつ二人分け合って、君と一緒に聞くの素敵なララララブソング。Oh, yeah, yeah. 君に聞かせたいな僕のお気に入りのレイディオ、それで僕のこと分かってもらえるはずさ。君と聞きたいな日曜昼過ぎのレイディオ、それで僕らもっと仲良くなれるはずだから。
せーの、第16回、細身のサイボーイのアコースティックレイディオ。シャイ、皆様ご無沙汰しております。細身のシャイボーイ佐藤孝義です。本日も神奈川県横浜市戸塚区の私の自宅、私の部屋からお送りしていきます。ただ、前回の放送で作家のジャーゲイジョージさんがクビになりましたのですね、本日は私一人でお送りしていきたいと思います。
ちょっとこの番組の構成作家を務めますジャーゲイジョージです。
あ、すいません、あの今ちょっと録音中なんで、ちょっと部外者の方は
ジャーゲイジョージです、よろしくお願いします。
いやー参ったね。高田文雄か。往年のクリームシチューのオールナイトニッポンの名台詞から始まりましたが、どうしたんですか、何ですか。
いや、はい。ジャーゲイジョージです。
どうでした、歌から入りましたけど、どうでした。
そうですね、歌いましたね。
緊張しましたけど。もうちょっとうまく歌えるかと一応、さっき歌った曲は、エンディングで毎回流してますから、はい、ちょっと知っておいてくれないとですね。いや、
そうですね。
困りましたけど、私たちの仲の悪さが出てしまいましたけど。
非常に曖昧でしたね。
何があったかと言いますとね、ジャーギジョージさん。
はい。
前回、第15回アコラジの収録でですね、ジャーギジョージが職務怠慢をしましてですね、まずあなたに仕事としてお願いしている収録日の前日までに送る約束の構成台本。ね、こういうことやりますよ、こういうことやりますよっていうのを君が送ってこなかったと。そして入り時間が遅れたんだけども、その連絡もしてこなかったと。そしてアコラジッコから送られてきたメールを一通もチェックしていなかったと。まあ、これだけでもなかなかでございますけれども、それだけではなくてですね、収録の頭30分だけ出席して、その後、起承転結さんっていうお笑い芸人さんのネット番組かな？
そうです。
ネット番組があるからって言って30分で帰ったんですね。ここまで間違いないですか？
間違いないです。
それがですね、私の激鱗に触れましてですね、一応ジャーギジョージが帰った後、エンディングまで一人でこう楽しく喋ったんですけど、その後ジャーギジョージへの不平不満悪口をですね、約30分にわたってひたすら言い続けるというですね、で、最後に8月末でジャーギはクビにしますって言ったんだよね。で、そんなことジャーギジョージは一切知らされてなくて、で、家で普通にお客さんと同じように日曜日の配信を聞いて、慌てて私に電話してきましたけども、驚きましたか？
はい。
でも今回のこの一連のことについてですね、まあ、面白くなかった15回がね、第15回の放送が面白くなかったってだけならまだしも、それを聞いたアコラジッコの皆さん、リスナーの皆さんが、中には不快に思われた方、気分を害してしまった方も言い出したってことで、本当にその件に関して申し訳ございませんでした。心からお詫び申し上げます。ただ、なんで僕がこんなことをしたかっていうと、ね、だって僕は第12回のアコラジで、こう演者の裏の姿を見せることが何よりも嫌いって言ってるにもかかわらず、今回それをしたっていうのはなんでかって申しますとね、まあ、もちろん、まあ、前回エンディングまで喋ってそこから付け足しという形で、やったんだけど、で、いや、エンディングで終わればよかったのに、そこからさらにジャゲの悪口をね、ひたすら言うっていう。まあ、もちろんそんなことしたら、怒られることも分かっていたし、中には嫌な気分のアコラジックも出てしまうかもなってのももちろん分かっていて、やった。それはなんでかと申しますとですね、ジャゲジョージにいろんなことをしてほしかったっていうことだね。まあ、君とはここ4ヶ月仕事をしてきてですね、僕は正直、君の、ジャーギジョージの危うさについても気づいていたのよね。まあ、もちろん、ね、社会人としてこの4月から作家をやってきて。でもその危うさについて、言わなかった。説教とかそういうの一回もしたことないでしょ、私は。
そうですね。
お前、なんだ、泣きそうな声してる。やめろよ、気持ち悪いから。なんで私が言わなかったかっていうと、それはジャーギジョージの会社の人が言えばいいやと思ってたんで。ただ僕だから放送の時にさ、お前5月病なってないかとか、会社の人に怒られてないかとか結構聞いてたじゃん、
はい、
でもなんかそれを聞いてるところだと、あんまりお前怒られてねえなっていう、あんまり怒られずに育てるスタンスなのかなと思ったんだよね。ただまあそれはそれで私はいいと思うんだ。ただ今回のことが起きたっていう、おそらくまあ作家失格って言ってもいい失態を一日に一度にいくつも起こしたじゃない。だからこれは僕がやらなきゃいけないなって思ったんだよね。本当は、前回の収録中にやるべき、前回の収録中に説教で帰る前に言えばいい。たださ、あの後、まあ、起承転結さんのネット番組があった。起承転結さんはお前と同い年のお笑い芸人さんだよね。そこでさ、あそこで俺怒ってたらどうした？お前は作家としてこの番組に雇われてる。俺は金を払ってるってことは最後までいる義務がある。で、俺があそこで言ったらどうした？お前は、帰りますとはもう言えなくなるよね。だってマンツーマンでやっててさ、
まあ、
目の前でさ、はい、俺がガンガンに怒ってたらさ、俺さ怒んないよ普段。前回怒ったの、前も言ったけど22歳か21歳の時、3年前か4年前に俺の革のブックカバーにファブリーズかけられた時に、度が過ぎて笑えねえよっつって怒ったって話前したじゃん。
してました、
ね、したでしょ。あれ以来だから3年ぶりぐらいに怒りましたけど、まあ前回の収録中に怒ったら多分君はじゃあ最後まで言いますって言いざるを得ないよね。そしたらさ、起承転結はどうなの？起承転結はトゥインクルコーポレーションという会社、エレキコミックさんと同じ会社の、ね、
はい、
若手だよね、
はい、
で今年の4月に東京出てきたの。
まあ東京出てきた、まあそうですね、
まあそこら辺、まあ、だからもう東京1年目じゃない、はい、で頑張っていこうと。私もお会いしたことはないけどネット番組とかちょっとチェックさせてもらって、はい、いつかお会いしてみたいなと思ってる2人でもあるのよね、
はい、
ジャーギジョージと同じ22歳だね。
そうです。
その2人がまあお前のこと頼りにしてるわけじゃん。ね。まあ、自分ではうんとは言いにくいか。 でもお前が行かなきゃったら大変だよね、
はい、
だから僕はなんかもちろん自分の放送も大切にしてほしかったけど、その起承転結、その若い2人にはさ、何のその責任もない、責任もないじゃない、何のね悪いこともないじゃん。だから起承転結の仕事をちゃんとしてほしいなと思ってから前回言わなかったんだよね。でまあ君帰ってで付け足しという形で洗いざらい喋りましたけど、あれさ、自宅で聞いた時どう思った？怖かっただろ。
はい、
俺あれほど怖いもんはないと思うっていうのも、まあ君はプロフィールでさ、仕事相手に自分がどんな仕事してますか、今どういうことやってますかって紹介するときに、一つの仕事としてポッドキャスト番組細身のシャイボーイのアコースティックラジオやってますって言ってるよね。
はい、
さ、だって自分のやっていますって言ってる仕事の中で自分のマイナスポイント言われてるんだよ。そんなバカな話じゃなくない、ね、普通だったらないよね。
はい、
普通だったら、じゃあもしも僕が君のマイナスポイント、君の嫌なところ言ったら、録音終わった後でも録音してる収録中でも、それはシャイボーイさんやめてくださいって言えばさ、表には出ないじゃん。
まあそうです、ね、
そうでしょ。じゃあなんで今回出たの、なんで今回流れてしまったの、考えるまでもない簡単なことだよね。君が最後まで収録を見届けなかったからこうなったんだよね。見届けてたら言えてるよね。わかるかい、そこは。
わかります。
だから今回これで何を知ってほしいかっていうと、自分の番組っていうからには最後の最後まで見届けなきゃいけない。もちろんこの番組は収録した後編集は僕がやるから、そこは目が届かないけれども、僕はさ、今までさ、収録した以外のところ載せたことは一回もないよね。
そうですね。
だからこの収録したことが全てだと思ってるんだよね。そこから離れてしまったら、君は番組の手綱を離してしまった、そしたらもうどこにか分かんない。そのことをですね、今回何よりもしっかり知ってほしかったんだよね。でも君は前回顔を出しただけで仕事をしたということにしてしまったと。
はい、
この番組は私の前にマイクが1本、そして作家の君の前にもマイクが1本あるね。
はい、
こんにちはって言ってみ。
こんにちは。
ああいいね。
はい、
ちょっとじゃあ今から君の前にあるマイクの、音を下げるから、下げた後にこんにちはって言ってくれるかな。はい、いくよ。どうぞ。
こんにちは
って言うと、今私の前の入って電源が入っているマイクにだけ君のこんにちはが入った。でもとても聞き取れるぐらいの音量ではないんだよね。
はい、
このアコラジでは、作家の君の前にもマイクを置こうって二人で決めたよね。
そうですね。
作家がさ、一切声を出さない、作家の前にマイクがない番組なんてたくさんあるよね。
はい、
むしろラジオだとそっちの方が多いって言ってもいいよね。
そうですね。
そうだよね。でまあ二人で決めたと、なぜならこの方が面白いからだよね。で今回、前回だ、僕はさ、君のことをクビにすると言った。したら、アコラジックからいろんなメールが来た。なんていうメールが一番多かった？アコラジックはさ、なんていうお便りをたくさん送ってきてくれた？私は、僕は、細見さんと、ジャーゲさんの二人でやっている、細見のシャイボーイのアコースティックラジオが聞きたいんですって意見がたくさん届いたよね。
はい。
これがどういうことかわかるかい？リスナー、アコラジックにとってお前は、作家ってだけじゃなくて出演者の一人として認識されてるわけだよね。声を出さない入れないタイプの作家だったら別にいなくなったところでこんな意見はね送られてこないよ。ということはお前作家でありながら出演者として最後まで絶対に収録に立ち会わなきゃいけない。なぜならこの番組の大きなところをお前の喋りっていうものも占めているから。どうしてこんな簡単なことがわからない。自分も喋るという決断をしたからには最後の最後まで仕事を全うしろって、それを知ってほしかった。
はい、
お前はまだ新社会人4ヶ月目ということで自分自身に甘えがあるんじゃないかなってちょっと思いますね。先週の放送後ね、ジャーギさんに厳しすぎるっていう意見も届いた。まだ新入社員、新社会人だから、
ね、
はい、成長をもうちょっとゆっくり待ってくださいっていうのを送られてきた。本当にそうか。僕はね、そうは思わない。っていうのも、お前はプロ。お前は会社に入って、プロの作家として飯を食っている。僕はお前に少額ながらも、給料払ってるわけだね。
はい。
こいつの給料を払うためには、僕は毎月30枚 CD 売らなきゃいけない。T シャツを20枚売らなきゃいけない。でも僕は払う。なぜなら、君は、プロだから。プロの作家だから、僕は君に金を払う。じゃあ僕は何なの？僕は何でもない。事務所も入ってない。毎日バイトしている。悲しいかな。ただのアマチュアのアーティストだね。 その俺が踏ん張ってんだ。プロのお前が頑張らないでどうすんだっていう。いわゆるですよ。アコラジッコのみんなにはですね、言ってませんでしたけども、今年の2月、私はアコラジを始めようと、自分のラジオ番組を始めようって思ってた時に、ある、ラジオ関係の人から紹介してもらって、今もジャンクの一曜日を担当している作家さんを紹介してもらったんで、そのジャンクの作家さんに、いつでも一緒にやりますよって言ってもらってた。で、僕は、その人と組みたいなと思ったんで、そんな時に、連絡をくれたのがお前さん、ジャギジョージだね、はい。で、初めて会ったのは3月の頭で。実際に会ってみて、話して、悩んだ。能力としてはもちろん、その、ジャンクの作家さんの方があるよね。それもう何年もやってるしね。でもね、僕は、若い力にかけることにした。新しいラジオを作るためには、若者の力を使うほかはないって僕は考えたわけだね。なんだろうね。作家4ヶ月目だからとかですね。そんなことを言い訳にしてほしくない、私は。若さってものを強みにすることはいいんだけども、その若さというものに甘えるようなことはしてほしくないね。だってさ、期間というものが作家としての実力、面白さを決めるのであれば、お前はいつまで経っても先輩作家さんたちを超えられないっていうことになる。先輩作家さんたちも同じだけね、やるわけだから。
はい。
で、大卒で作家を始めた人にさ、お前が追いつくのは、それにたちが定年した時、で60で定年するとして、お前も60になったらやっと同じになれるかって言ったらさ、そんなつまんない話じゃなくない？
そうですね。
くだらないよね、そんなこと。だから私は、お前に甘くしてるとは全く思っていない。ん？違う。お前に甘くしていいとは思っていないか。前回第15回をエンディングまで、私は編集して一度通して聞いてみたら、君が悪者で僕が一人でも必死に頑張っているいいもんみたいな感じになった。なんか君はこのラジオよりテレビキャラみたいなのに聞こえたんだ、僕は勝手に聞いていて。たださ、僕は君とはイーブンの関係でいたい。どっちが偉いとかどっちが上下とかそういうのを決めたくない。なんかアコラジッコの中には、別にジャーゲさんのことを怒らないで、別にそこもいじればいいんじゃないかって。僕はいじるってことはあんま好きじゃないけど、いわゆるラジオはあんまり、ラジオよりもテレビを大事にしてる人、途中で結構帰っちゃう勝手な人、っていう扱いをすれば面白に変えられるんじゃないですかっていうのが来たけど、やっぱり僕はそんなことを思えない。君と僕は同じ立場でいたい。同じ上とか下とか考えたくない。だから僕は先週の放送エンディングまで全部編集し終わった後、何を考えたかというと、お前を持ち上げようと思った。だからお前がなんか途中で帰っちゃって感じ悪くなったから、付け足しでジャギジョージは全然悪くないですよって、あいつはあいつで頑張ってるんだから、嫌いにならないでください。今回第15回がつまんなかったのは僕のせいです。ジャギジョージは何も悪くないですっていうのを一回実際に撮って録音してみた。で、第15回のエンディングまでの後に付け足してみた。したらね、なんかしっくりこねえんだよ。また最初から通して聞いてみた。なぜなら、おそらくお前をかばった言葉の中に嘘が入ってるから。僕は前にも言ったけども、このラジオの中で絶対に嘘をつかない。僕はラジオやってる限り、嘘はラジオのマイクの前では絶対に言わないって決めてる。嘘を言った時はラジオやめる時だって僕は思ってる。だから、一切の嘘をつかずに話した。ジャーギはダメだよっつって、こんなんじゃダメだって、ふざけるなってことを話したんだよね。これはなんでかっていうとですね、それを言ったら、要はさ、第12回で私が喋った演者の裏の部分、見せなくてもいい部分を喋ったら、細見さん言ってることとやってること違うじゃん、細見さんひどい、ジャーギさん頑張れってなるんじゃねえかなと思って、いわゆる君が落ちた分、僕が落ちることによって同じ立場にしようって思ったんだよね。だからまあちょっとね、いろんなこと言わせていただきましたけどね。まあそれをネタ話したら、ここでネタ明かしをしたら、僕のあれが上がるって君は思うかもしれないけど、はい、そんなことないよ。一度失った信頼っていうのはなかなか元に戻らないから、君と僕は今同じどん底にいます。おめでとう。同じ位置に戻りました。そもそもですよ、君はいつもなんかさ、はい、大変だみたいな顔しますよ。忙しい忙しいみたいな。でですね、僕はこんなこと言いたくないですし、 どれだけ自分が頑張ってるかなんていうのは全然面白くもないから何も言いませんけど、
はい、
絶対に俺の方が忙しい間違いない俺がそういうとこ見せるのはかっこ悪いと思ってるけど、俺がどんだけ人といろんな仕事してると思ってたくさんの人と会って、でもなんとかしてんだからお前も頑張れよ、なんとかなるよ、
はい、
頑張れば。あとはね、まあ僕のただでさえ低い好感度をどん底まで落とすキャンペーンは成功しました。アコラジックがたくさん怒ってますでもその中でもちょっと嬉しかったというか、嬉しかったっていう言い方よくないんだけど、こんなとこまで聞いててくれたんだって思ったメールがちょっと匿名希望でいつ来てんだけど、
はい、
要は私はラジオ、ね、では嘘つかないって前ポロッと言ったことがあったんだけど、
はい、
それをちゃんと聞いててくれて、メールくれた子がいてね、細見さんは第12回アコラジでお金を払ってショーを見に来たお客様に対して演者の裏を姿を見せるのは間違えてるって言ってましたが、第15回でいろいろ言ってました。それは嘘になるんじゃないですかって、細見さんは以前に嘘は言わないって言ってましたけど、今回それが、嘘を言ってるってことになりませんかっていうのが来た。ああ、こんなとこまで聞いてくれてんだってちょっと嬉しかった。 ありがとう。ただその件に関しては大丈夫、私は、何も嘘をついていないっていうのは、なぜかというと私はアコラジッコのことをお客様だと思っていない。私は前にお金を払ってショーを見に来たお客様に演者の裏の姿を見せるのを間違えてるって言った。私はアコラジッコのことをお客様だと思っていない。僕はこのラジオについて1円も誰からもお金をもらっていない。もし僕がアコラジッコからお金をもらっていたり、この番組にスポンサーがついていたら、それを聞いている人はお客様になるから、僕は何をしても楽しませなきゃいけないと思うけども、だからもちろん僕は自分のライブに来てくれる人は、お金を払ってチケットを買ってるから、それは全てお客様になるから、一回も暗いことはしたことはない。帰るお客様が絶対楽しめるようにした。ただこのアコラジは全部僕がお金を払ってるわけだよね、はい、初期投資ここまでの4ヶ月番組やってきたけど20万かかった。この机、エフェクター、
はい、
マイクを立てるスタンド、細かいとこだね、あとサーバー、またあとお前の給料、すべてで20万。そして途中でパソコン壊れたからパソコン買い直したじゃない、
はい、
あれ合わせると全部でこの4ヶ月で40万かかってんだよね。正直言うとこの番組にスポンサーについてあげますって言ってくださってる人もいる。ぜひお願いしたい。僕は貧乏だから100円でも欲しい。ただそれをもらってしまったらもう好き勝手できなくなってしまう。僕はこの1年間はラジオの修行のために費やすべきだって考えてるのよ。普通のラジオ番組でできないことを放送では、こういわゆる電波に乗せてはできないことを徹底的にこの1年間で試してみようと思っている。ありがたいことにラジオのレギュラーやりませんかってラジオ局からのオファーも来ている。やりたい、ものすごくやりたい。でも今はその時じゃない。今僕が民放のラジオの世界に入っていっても普通のパーソナリティで終わってしまうと思う。僕はそれを望んでいない。僕はこの細身のシャイボーイのアコースティックラジオポッドキャストで自分に唯一無二のパーソナリティとしての能力をつけたいと思っている。身につけさせたいと思っている。そして最強の作家を育てて最高のリスナーと一緒に盤石の体制を整えてから民放のラジオの世界に殴り込みをしたいと思っている。改めて言う、僕はアコラジッコのことをお客様だと思っていない。もっと大切なもんだと思っている。ラジオの世界を僕と一緒に変えてくれる仲間だと思っている。お前はその僕の大切な仲間を裏切ったから前回本気で怒った。あのね、同じ志を持つものをないがしろにしちゃダメ、大切にしなきゃいけない。僕は本当にそう思ってる。誠実さを大事にしなきゃいけない。僕は天才じゃない、君も天才ではない。でもこうやって聞いてくれてる人がいる。その人たちを大切にしなきゃいけない。誠実さを持って、接しなきゃいけないと。僕はラジオスターになるって常々言ってる。この一週間またラジオスターって何かなって考えてる。喋りが上手いだけじゃラジオスターになれないと思う。歌が上手いだけじゃダメだと思う。日本一面白いラジオを作れて、喋りが上手くて歌が歌えて、やっとラジオスターになるんだと思う。喋りと歌の部分は僕が一生懸命勉強して何とかする。じゃああと面白いラジオを作るっていう点は何が必要なんですか。リスナーが必要だね。職人が必要だね。あとはおそらく日本一のですね、最強の作家が必要なんですよね。 お前にはその覚悟があんのかいって。俺は一番になるって決めた。しかも、僕が考えるに、若くなきゃいけない。ラジオスターになるには、何かを変えるには。僕はそれを20代のうちって定めたよね。あと4年しかないんだよね。ってことは、お前もあと4年以内に日本で一番の作家になってもらわなきゃ困るんだよ、ラジオにおいて。普通の速さで成長するなよ。人の倍の倍の倍の速さで、2の3乗の速さで成長しろよ。そうしなきゃ、間に合わねえよ。間に合わなきゃ私はダメだと思う。そうしなきゃもう私は変えられないと思う。僕はね、アコラジッコがいろいろな期待をしてくれてることは分かってる、この番組に。ただ僕はその期待に沿った番組を作ろうとは全く思っていない。その期待の数段上を行く番組を作らなければいけないと思っている。この1年間、僕は自分自身の心と体に思いっきり負荷をかける。それはなぜかって、死ぬまでラジオをやるために、まあ僕が何歳で死ぬか分からないけども、その死ぬまでラジオをやるための体力をこの1年で身につけようと思ってるわけだよね。だから、時に暴走することもあると思う。全く理解できないラジオをやる回もあるかもしれない。お前さんもよく分かってる通り、ラジオっていうのは習慣で聞くものだし、もし安定して落ち着いたラジオってものを聞きたいのであれば、この番組は適さない。民放でやっているプロがやっている番組を聞いた方がいいって私は素直に思う。そういうほのぼのした番組も私はもちろん大好き。ただ、僕はアコラジオですね。そんな毒にも薬にもならないラジオにしたくないんだよね。僕はそんなら、ラジオ自分がやるとしたら興味がないんだわ。世界を変えなきゃいけないと思っている。ラジオの世界変えなきゃいけないと思っている。ジャギジョージも知ってる通り、大手のラジオ局も YouTube とかに手出し始めたね。普通の放送だけじゃダメだから、ネットの世界にも手を出していく。ただ、僕はね、あんまりこれがラジオ発展のための前向きなものには思えないんだよね。追い詰められて追い詰められての苦肉の策としては思えない。このままだと20年後、今みたいに、24時間いろいろの局の中から好きな番組を選んで聴けるっていう幸せなラジオの世界なくなってると僕は思う。じゃあどうすればいいの？ラジオの人気を上げるにはどうすればいいの？ラジオの世界復興させるにはどうすればいいの？僕がオールナイトニッポンの一部をやったら変わるんですか？ TBS の OB 番組やったら変わるんですか？もちろんやってみたい。僕も大好きだから、いつか一流のラジオマンと一緒に仕事をしてみたいとも思っている。でもそれだけじゃ変わらないと思っている。ぐだぐだつまんないこと言ってきたけど、お前はどうやったら変わると思う？何をしたらラジオは変えられるんだ？正直まだそこまで考えらんねえか。
そうですね、
もちろんそうだと思う。私も去年1年間、学生が去年の3月で終わって、そこから1年間無職でこの生活をしてきたけど、ひたすらそのことだけを考えてきた。これは本当は1年間このアコラジオやってきたと、やって来年の3月あたりに、ジャーゲジョージにもアコラジッコにも言おうと思ってたんだけど、僕が考えた答え、どうすれば変わるのかな、僕に何ができるのかな、僕は何をすべきなのかな、僕の考えでは新しいラジオ局を作ろうと思っている。僕がこの手で新しいラジオ局を作ろうと思っている。最初はどんな感じになるか分かんない。ざっくり考えてるのは、月曜日から日曜日まで1日1番組まず作ってみようと思っている。パーソナリティは日替わり。僕が本当に面白いって思う人をオファーして起用したい。月曜から日曜日。作家は各番組に1人もしくは2人つけたい。ここにはプロの作家にはなりたいけど、チャンスがなかったり、どうやって仕事をしていけばいいかまだ分かってないようなアマチュアの作家を起用したい。番組中に流す曲は、全国で頑張っているけどまだ日の目の当たっていないソロアーティストやバンドアイドルの曲を流したい。これは僕が自分で全国歩き回って、いい曲を探していきたい。本当に素晴らしい音楽が、客が3人のライブハウスにたくさん溢れてんだよね。なかなか普通の人だとその音楽と出会う機会ないと思う。でも僕はそれを知ってるんだよね。 なぜなら僕もお客さんがいない前でずっと歌ってるから。メジャーでやっていないライブをやっても客が全然来ない、そんな中にも素晴らしい音楽をやってる人はたくさんいる、もっと聴いてほしいと思う人がいる、そういう音楽が広まるようなラジオ局を僕は作ってみたいと思っている。パーソナリティはだから月曜から日曜の7人だね。いろいろな分野の人を出してみたい。僕は常にその7人、最強の7人のことを考えている。今だったら誰、月曜日、例えばジャンクで伊集院さんがやってる時だね。ラジオの王様、間違いないよね。えのきは勝政だよね。えのきはさんだよ。あんなに面白い漫画家はいないよ。月曜日、えのきは勝政にしたいよ。火曜日、誰にすんの。僕はね、アーティストをやりたい。僕の知ってる中で一番性格が悪くて一番面白い女のアーティストを使いたい。街あかりを使いたいと思ってるよ。火曜日楽しいよ。水曜日、僕はアスリートをラジオの世界にやったら面白いんじゃないかと思っている。僕が今考えているのは1995年生まれ19歳、竹下幸之助という男。竹下幸之助187センチ、90キロ、DDT プロレスっていうところに所属していて、オスカープロモーションってところの事務所にも入っている。8月17日にある両国大会、両国国技館大会ではこの人は、新日本プロレスの棚橋選手っていう人と試合する。確かセミファイナルだと思う。だからすごい将来を熱望されている人。しかも彼は2020年の東京オリンピックに出ようとしてる、陸上競技でね。そういう今の若い成長を追ったらすげえ面白いんじゃないかなと思ってる。アスリートがラジオやるっていうのはあんまり聞いたことないけれども、いろんな分野の人がやってる面白いんじゃないかなと思っている。それが水曜、木曜お笑い、おぎやはぎとナインティナインのある木曜日、誰を出すの。起承転結を出せばいいんじゃないの。がっつりお笑いのラジオやればいいじゃん。お前がディレクションでも作家でもやってさ、がっぷりを組んでさ、お笑いのラジオやろうよ。金曜、僕はアイドルのラジオやりたい。ただ、順風満帆なアイドルをやっても面白くない。頑張り屋さんのラジオやりたい。でもこう写真の世界では可愛いけれども、実際喋ったらどうやるの、どんな子なのかなっていうラジオやってみたいね。アコラジッコのアイドルは誰なの。町田美優ちゃんだね。町田美優ちゃんを金曜日に起用したいね。土曜日は誰、オードリーさん、エレカタの裏、土曜日誰やんの。僕を知ってる中で一番面白い人間だよね。福田博士のオールナイト USA をやればいいわね。どう、僕はこういうことを考えてワクワクしてる。月曜日、えのきは勝政、火曜、町あかり、水曜、竹下幸之助、木曜、起承転結、金曜、町田美優、土曜、福田博士。ワクワクするだろう。僕はこれを考えるだけで興奮が止まらない。これを使って、大手のラジオ局に対抗する。大手のラジオ局がやってる番組と同じぐらい面白い番組、もしくはそれを超える番組を作りたい。ね。月曜、火曜、水曜、木曜、金曜、土曜。6日やったね。そしたら日曜どうすんの。日曜、他の大手の番組が休んでいる。ね。サラリーマンだからでね。それ休むよね、日曜。その休んでるうかうか、大人たちが眠っている時に、細身のシャイボーイが起こしていくラジオをやるんだよね。で、ぶち抜くんだよね。このラジオ局。僕が考えるラジオ局の売りは、パーソナリティがまずみんな若いこと。月曜日と土曜の福田博士と榎谷勝正は私の一個上、それ以外は私の全部下だね。私は平成元年1月10日生まれで、榎谷さんが一個上、竹下幸之助くんは1995年生まれ7個下だね。お笑いの起承転結さんはお前と同じだから3つ下だね、
はい。
町田美優さんは4つ下、7個の曜日のうち5個の曜日が平成生まれだね。僕は若い力を使わなきゃいけないってなんか思ってる。だから僕はそうする。で、僕が考えるこのラジオ局の一番の売りは作家、作家のシステム。アマチュアを使いたい。全国でハガキ職人にしても、いろんな作家になりたいと思ってる子はたくさんいる。ただどうやればなればいいのか分かんない。そういう子を僕は育てたい。この番組に一人もしくは二人つける。一個ずつね。したら、月曜から日曜まで7番組やったら14人の作家ができるよね。14人の作家ができてさ。で、しかも作家は固定じゃないの。3ヶ月か4ヶ月ごとに変えたいと思ってる。したらさ、例えば4ヶ月やったら、16回分の放送データができるよね。その16回分の放送データを持っていろんなところに面接に行けばいいんじゃないのと思うよ。 ラジオ局だったり、そういう放送作家の事務所に自分のやった作品ですって、私はこういう番組を今までやってきました、こういうことができますよっていう作品があることによって面接における、そういう、説得度の強さが全然違うと思う。でしかもこれからの時代、作家だけできてもダメだと思う、ディレクションもできなきゃいけないと思う、時には編集も必要になると思う、いろんなことを学べると思う。誰からって、僕から。なぜなら僕は今ほとんど一人で全部やってるから、その知識をいろんな人に広めたい。これ、この作家のシステムもし成功すれば、どんどん若い作家、まあ、作家って言っても今までの概念の作家じゃない、もっといろんなことができる作家が育っていろんなラジオ局しかり有名な番組に入っていけば、内側が活性化するんじゃないかなって私は去年1年間で考えた。この活性化させる、新しい人材を育てる、だから内側も活性化させて、かつこんなさ、素人が、僕みたいな得体の知らないやつがやってるラジオ番組が話題になって、かつ面白いもんやってるってなったらさ、他のラジオ局もうかうかしてらんなくなるよね。新しいことやんなきゃってなるよね。あいつは何なんだってなるよね。したらさ、なんか変わるんじゃねえのって思った。これが僕の思ってること、僕の思っているラジオの世界の変え方。これを成功させるには、パーソナリティの部分は僕が何とかする、僕が面白い人を見つける、面白い、もう全て、パーソナリティはもちろん作家にも全部に給料を払いたいと思っている。もしやるとしたら僕が全部編集するわけにいかないから、エンジニアとかいろんな人が必要になる。そのための金は僕が何とかして稼ぐ。大切なのは作家、面白い人材を育てるっていうこと。それは誰が育てるの、誰がまとめるのって、その大切なことを誰に任せるのって、僕はあんま知らない人には任せらない。お前に任せようと思ってたんだよね。お前を日本一の作家に、最強の作家に育てて、かつ後輩の指導もできるようになって、そんな作家今までいないから、それにお前はなると思ったから俺はお前と組んだんだよ。その俺の期待を、まあ別れっていうのは難しいかもしれない、ただ感じてもらえてなかったのが寂しかったんだよ。俺はお前に心から期待をしている。俺はお前となら新しいラジオを作ることができると思っている。ラジオの世界を変えられると思っている。暴れろよ、狂えよ。もちろんお前が東京 FM とかでも仕事してるけど、そこで変なことしたらそれはびっくりしちゃうよ。いきなりやったらあっちのラジオ局の人も、でもさ、ここはさ、何でもやっていいんだよ。俺が全部金払ってんだから文句言わせねえよ。誰も追いつけないような作家になれよ。せっかくならさ、僕がこうやって日本一目指してんだ、お前も日本一目指せよっていうのをですね、私は常日頃から思っていて、君にも期待している。から僕は、先週、怒っちゃったんだよね。うん、どうですか？
そうですね。まあ、僕らもちょっと謝らせてはほしいんですけど、まあ、そういうシャイボーイさんの思いっていうのがあって、アコラジっていうのは初めに、まあ、打ち合わせをして最後のラジオを作りましょうって言ってきましたよね。で、まあ、そのシャイボーイさんが編集とか、まあ、ラジオの流れとかもそうですし、毎回全力で考えて、で何を喋るかっていうのも話してやってきました。で正直そのシャイボーイさんに、甘えてしまってた部分がありました。その、まあ、15回の放送を聞いて、これまでの自分をやっぱり見直しました。でその自分に甘えてるというか、自分を甘やかしてたっていうのもありましたし、シャイボーイさんに甘えてたって部分もありました。まあ、他にもいろいろ仕事をやってますけども、どこかやっぱりその放送でも言われてた通り、どの仕事にも全力で 120% 出すのが当たり前だと、まさにそうだなと思いました。正しいことを言ってる。でその、まあ、この1週間っていうのを、まあ、アコラジッコからのメール、
読みました。今回15回が配信されて、僕は私はこう思うというのも全て読みました。アコラジッコが、まあ、ハッシュタグをつけて、つぶやいて、議論していたりとか、まあ、それぞれの意見を述べてくれてるっていうのも全て見ました。で、まあ、そういう、まあ、シャイボーイさんの志っていうのと、アコラジッコ、まあ、仲間を裏切ってしまったっていうこと、本当に申し訳なく思ってて、その、言ったら第15回っていうのは、まあ、こういう、回を、配信する、まあ、ベストじゃない状態ですよね、言ったら。まあ、普通に当たり前のように、まあ、作家が最後までいるっていうのは、当たり前ですよね。それが、まあ、その仕事としてお金をもらってやっている。で、そのベストな状態でない、まあ、アコラジっていうのを、まあ、配信してしまう状態というか、まあ、事態を引き起こしてしまったのはもう僕なので、その、シャイボーイさんがなんでこんなひどいことをするんだみたいな意見とかもありましたけど、圧倒的に正しいことを言ってました。で、僕もその作家としてのスタンス、まあ、プロとしてのスタンスっていうか意識がなってないなっていうのを本当にその放送で感じました。で、そのまあアコラジッコ、まあ、仲間を、まあ、心配させてしまいました。やっぱりシャイボーイさん、ジャゲジョージさんの二人が話してるのがいいんだ。僕はそれで元気をもらってるとか、それで勉強頑張ろう。海外で留学してて、日本語ちょっとでも聞くのが楽しいと。そういうメールもありました。で、そんな仲間を裏切ってしまって、しかも、心配させてしまったこと。それが、僕がしてしまったことだなと、15回を聞いて、まあ、それぞれメールハッシュタグを見て感じたことですね。それで、これからもそういうなんていうんですかね、まあ、裏切りですよね。その志に対しての習慣を乱してしまったと。まあ、その毎週楽しみに聞いてたアコラジッコもいたので、本当にそこで迷惑心配をかけてしまい大変申し訳ございませんでした。ごめんなさい。
まあ、あれですよ、正直私はもう全然怒っていない。ね、お前さんがあんだけですね言われたら俺だったら嫌だ、俺と仕事をするのは。ただまあそれでまた、それでへこたれずに今日来てくれたってことだけで私はあれですけど、ただあれはどうしますか。要は8月30日以降ですか、今後やりますか。
そうですね、まあ電話でも話した通りに、まあその作家として続けさせていただきたい、そんな裏切ってそのままっていうわけにはいかない。
ただですね、
はい、
私は思うのはやっぱり優先すべきはやっぱり事務所の仕事なんだよね。だってそれちゃんとやらなかったらクビになっちゃうから。だから私はもう、はい、もうそれは考えて、なんかさ、本当に自分から辞めるっていうことはとっても情けないことなんだよね。だからもしこのアコラジが大変になってたら、俺はお前から辞めたいって言わせるのはね、だってさ、新社会人でさ、もう 4,5 ヶ月目にしてさ、もう辞めたいって言って辞めましたって事務所に行ったらすげえ感じ悪いかなと思ったんだよね、事務所に対してお前が。でもさ、クビにされましたならさ、あ、お前の能力が光った、また細身のシャイボーイってやべえやつだなって言って、それで済むかなと思って、僕はなんか辞めさせるとか、なんかクビにさせるとか、そういうのがすげえ嫌いだけども。でもね、心のどっかで、立ち直ってくれんじゃないかなって期待をしてましたから。うん、今回、私のやり方はひたすら間違えていた。ただ、戻ってきてくれて心から嬉しいと思ってます。じゃあ頑張りますか。
はい、また、気持ちを新たに。
ああ。
頑張ります。
ああ、じゃあラジオでは全く伝わんないけど握手をしましょう。
はい。
はい。ああ、じとっとしてるよ。ああ、じゃあ頑張りましょう。
頑張ります。
ああ。なんだよ。
心配を、
ああ、
おかけしたアコラジッコの皆さん。
ああ。
本当に。
ああ。
ごめんちゃいなー、
絶対許さへん。東京都ラジオネームパンストライダーからいただいた細身のシャイボーイがお父さんと仲直りする方法。お父さん、一緒に花火を見に行ってたまやーって叫ぼうよ。細身のシャイボーイのアコースティックレディオ。シャイ、改めまして細身のシャイボーイ佐藤孝義と
ジャーギジョージです。
お送りしております細身のシャイボーイのアコースティックラジオ第16回でございますが、はい、アコラジックの皆さんからいただいたフッツオーター読んでいきたいと思います。
はい、
まずはこちら、ラジオネームハリハリ漬け失敗。細身のシャイボーイさん、こんばんは。初めてメールさせていただきます。ラジオネームハリハリ漬け失敗です。先日細身のシャイボーイさんが MC をされていた居酒屋959公開収録イベントに行ってきました。私はこういう AV 女優さんのイベントは初めてで、チケットを取ってから行くまでにも何度も後悔していましたが、綺麗なお姉さんを見たい気持ちと、 MC をされる細身さんもこういう仕事初めてということなので、最悪でも自分以外にも初めての人がいると思うと、なんか妙に力づけられました。内容は後日放送があるということなので触れないようにしますが、何でも言っちゃう綺麗なお姉さんたちと、ほえーを連発している細見さんがとても面白かったです。綺麗なお姉さんも細見さんの喋りも好きな私には一石二鳥な素晴らしいイベントでしたといただきました。
はい、
これは何かと申しますと、7月の22日にですね、前もお知らせしましたけども、居酒屋959っていうスカパーのね、
はい、
番組、AV 女優さん4人が出演される番組の、はい、私が MC をするということで言ってましたが、その公開収録に行ってきました。
はい、
これがですね、なんと前回のさ、要はアコラジあれがあって、で、はい、ジャーギジョージと電話して、
はい、
でジャーギジョージが、直接会って話がしたいっていう、でいつ空いてんのって言ったら火曜日って言ってさ、
はい、
で別にあの時普通に会って、で、ガスト行ったんだよね、
行きました、行きました。
でさ、で、俺は、オムライス好きだから、オムライス食っててさ、
はい、
で、お前は宇治金時のかき氷食べたじゃん。
はい。はい、
でもさ、なんか量が多かったかさ、あとは俺と喋ってっから食えなかったからかわかんないけどさ、
はい。
もう全部溶けちゃったんだよね、半分以上。
溶けました。
でさ、もう黄緑色じゃん。
はい。
抹茶色の。で、あれが全部溶けたやつをさ、もう最後の方になんかスプーンですくって食べるお前の姿、
はい、
最高に気持ち悪かったんだ。枝豆のスープみたいのをちょびちょび飲んでる感じして、本当にやめてほしかったですけどね。で、話し合いした後に、
はい、
お前この後暇なのかっつって、
はい、
で暇ですっつうから、じゃあこの後居酒屋休憩あるから一緒に行くかっつって、これ一緒に行ってきたんだよね。
はい、行きました。
で、出演されました篠原美久さん、
はい、
原千草さん、藤島優衣さん、鈴川彩音さんっていう4人を迎えてですね、
はい、
なんか居酒屋に私が流しとしていて、で、そこに AV 女優さんがやってくるっていう設定なんだよね。
そうですね。
で、内容はね、後日、8月に放送になりますから、あんまり言えないですけど、すごかったね。
すごかったです。
どうでした俺の MC ぶり。
いやー、ちょっとタジタジしてる部分もある。
それはタジタジるよね。
いや、でも、牛耳ってましたよ
ね。でさ、要はだってリハの段階から君見てたけど。
見てました。
だってさ、やっぱ、初めてお会いするけど、
はい、
もう綺麗なんだよ。
そうですね。
で、私はこのイベントに臨むにあたって、一番悩んでたのは、いわゆるこの人たちの仕事を先にチェックするかっていう。いわゆるビデオを見てから臨むかって考えたんで。でも俺見たら顔見て話せないと思って見なかったの。したらさ、リハーサルで、僕が一番最初に入ってたじゃん。で、その後4人来てさ、
はい、
4人とも僕よりがっつり年下なんだよね。
ああ、そうでしたね。
一番年上の篠原さんでさえ3つ下、お前と同じ僕の3つ下なんだよね。
そうですね。
で、あともうみんな20歳前後のね、22歳、21歳、22歳、20歳ってことでございますけども、若くてさ、綺麗、
はい。
でも、やっぱお姉さんって感じがするね。僕のがっつり年が上だけど、5個ぐらい上だけど、やっぱお姉さんたちっていう。
なんか大人のお姉さんっていう感じがしましたね。
だってもうリハーサルの時点で俺もうガッチガチですよ。あ、ガチガチって別にあそこの状態のことじゃないよ。親父みたいな。別に俺のあそこがガチガチなわけじゃないよ。
酔っ払った親父ですよ。
緊張でね、ガチガチだったんだけども、はい、どうすればいいんだろうと思って。
はい。
でもいざ始まってみたらね、あんなに楽しい時間はなかったね。
楽しかったですね。
楽しかった。でもこれさ、ひたすら喋っ、もう、何にも、いや、このお姉さんたちは、リミッターがないんだよね。
なかったです。
もうひたすらエロいことを言い続けるんだよ。
ね、で言ってましたね、
僕あんなにエロいこと喋り続けた2時間初めてだったね。で、お客さんもただあったかくて、
はい、
なんか僕が何言っても笑ってくれるし、
そうですね、
もうとにかく面白い収録で、もうお酒飲みながらやるんだけど、居酒屋だから、もう私もお酒が進んじゃって飲まないとやってらんないから、もう途中だってさ、ただ、はい、いや、この4人の AV 女優さんは、水着なんだよね。
そうでしたね。
水着で。で、僕は真っ白い本衣装を着てやったけど、僕本番、前に、もしかしたら水着のお姉さん4人いたら、なんか、そのことばっか気になっちゃうんじゃないかと思ったけど、いざ本番始まったらね、何も気にならなかった。もう仕事と思って。
あ、そうですね。なんか、打ち合わせの時よりは、ええ。
そうそう。打ち合わせの時の方がタジタジしてた。
タジタジしてました。
あ、そうそう。もう仕事になってバッて変わって。はい、で、たくさん喋りましたけどね。まあ、8月放送になって。で、この8月放送になったやつが好評だったら、レギュラー化されますから。ねえ、レギュラーになってほしいですよね。月1で。
でね。ちょうどいいペースでね。
今んとこ、まあ、まだ今、この放送が行われるのは7月の末ですけど、
はい、
今年一番の仕事したと思ってます、最高の仕事したと思ってますんで、まあ、放送になった、なるときまた告知しますので、はい、ぜひ見ていただければと思います。ハリハリ漬け失敗さん来ていただきありがとうございました。はい、続きまして、はい、ラジオネーム埼玉県いちご大好きいちごパフェイン南アフリカさん、はい、細見さん、ジャーゲさん、こんばんワッフル、こんばんワッフル、
こんばんワッフル。
お二人は冷やし中華始めましたか？また冷やし中華のトッピングから絶対外せない具は何ですかっていただきましたが、はい、いちご大好きいちごパフェさん、私は冷やし中華まだ始めていません。
あ、そうなんですか。
うん。
僕も始めていません。
ありがとうございました。続きラジオネームスピッツちゃん、ガンガン行くよ、シャイさん、ジャーギさん、シャイ、先日電車に乗っていたらなんとシャイさんに遭遇しました。お会いするのは初めてだったので声をかけるか迷いましたが、ギターを持っていたのと手に持っていたノートに細身のシャイボーイっていう名前が書いてあったので、シャイさんだと確信し声をかけさせていただきました。ちょうどその日大学の授業でなぜ深夜ラジオにハマるのかっていうテーマで発表を行った直後だったので、なんだか勝手に運命なようなものを感じてしまいました。そう、湘南新宿ラインの中だった。進路の話やラジオの話などたくさんお話しすることができて嬉しかったです。シャイさんと会って改めて自分の目標に向かって頑張ろうと思いました。シャイさんのことを心から応援しています。長文乱文失礼しましたといただきました。
うん、
なんか知んないけど最近やたら話しかけられる。電車とか乗ってたり、街中にいたりだかだけど、もちろんその下北沢とかよくライブやる場所で話しかけられるのは、はい、まあ時々あったんだけど、はい、別に何でもないところで話しかける。東大阪でも話しかけられたし、アコラジ聞いてますっつって、
地元で
びっくりするね。あっつって、ただこの話しかける人たちに共通するのは、やっぱ毎週のように聞いてると身近な人に感じるのか分かんないけど、
はい、
一度話し出すとさ20分ぐらい離れないんだよ、そば。いや、いいんだよ、僕も話すの好きだから。でもさ、普通なんか、ね、別に僕は有名人でも何でもないけれども、普通なんかこう、じゃあ僕が街中でなんか好きな歌手の人とかに会ったとしたら、
はい、
あいつも応援しています、ありがとうございますって言って終わると思うんだよ。
なんかよそよそしくなっちゃうんだよね。
そうそうそう。
好きすぎてっていうか。
なんか20分くらい喋るんだよ、このスピッツちゃんもそん
だけ。久しぶりに会った友達みたいな。そう
たださ、そのスピッツちゃんも、アコラジー毎週聞いてんだけど、最近忙しくて、今第13回ぐらいなんですっていう話を、やっべ、このままだと第15回聞いちゃうと思ってスピーチちゃんごめん ね、
申し訳
ない ね、つまんない放送聞かせてごめんね、はい、またどっかでお会いできたらと思います。ありがとうございます。続きましてラジオネーム、福岡県子猫の枕、
はい、
細見さん、ジャーゲさん、お番です。一つ質問させてください。ずっと前から気になってはいたのですが、勝負下着とは一体何なのでしょう。それを見せるときには勝負ついちゃっていませんか。これについてはどう思いますかっていただきましたけど、何ですかねこれ。
あ、
勝負下着って持ってます？
いや、僕は持ってないですね。
あ、そう。
はい。
男はあんまないのかな。でも男でも持ってる人は持ってるよね、勝負下着。
ね、言いますよね、
う
ん、
言うよね。
ブーメランパンツみたいな
の
とか。
私もこのメール見て、はい、勝負下着って何かなって。もちろん私持ってないんだけど、
はい、
ただ前にライブでパンツ一丁になる機会があって、でパンツ一丁になりますって前から聞いてたのよ、
はい、
そのライブ前から。です
ごい報告ですね。
パンツ一丁になるのかと思って、
はい、
で私は、仕事として、必要性があるなら脱ぐことを厭わない男だから、
大物になる女優みたいな。
だから、まあいいですよっつって、
はい、
でそのライブのその日にパンツどれにしようかなと思ってパンツ選んだんだけど、あ、勝負下着ってこういうことなのかなってその時初めて思った。
だから、ね、まあまあまあ、見られてもいいパンツっていうのが勝負下着なのかな。
見られてもいいっていうのはあれですかね。
なのかな
と。いいのかもしれないですね。
でもなぜかわかんないけど、その時選んだパンツがトナカイの柄のパンツだったんだけど、俺は勝負イコールトナカイだと思ってるのかなと思って、ちょっとなんだかなと思ったことはありますが、はい、続きまして、出た、ラジオについてのお悩み。
あ、
毎週一通は読みたいと思ってますけども、
ね、
教えてシャイボーイさんのコーナーということで、青少年からの、青少年、
はい、
あと、女子のことは何て言うの、青少年に対して。
なんて言うんですかね。
恋多き乙女からの。
乙女、乙女で言うんでしょうね。恋多
きからの、ラジオについてのお悩みをですね、シャイボーイ先生が、解決していきたいと思います。嬉しいね、ラジオネーム江藤さん、細見さん、ジャーギさん、こんばんは。ラジオについて聞かせてください。何でしょう、うん、僕は普段ラジオを聞くのですが、メールを投稿しているのは今のところアコラジだけです。ラジオはいつも聞くことだけに専念しています、うん、しかしやはりメールを投稿している方との間に勝手に壁を感じてしまいます。自分では良くないことだと分かっているのですが、つい面白いことが思いつかない自分と比較してしまいます。おそらくこれは僕だけじゃないと思うんですけども、お二人はどう思われますかって書いてます。いわゆる、要は、ラジオにメールを送ってるハガキ職人さんと比べると、自分の方が、なんていうかこう、番組に貢献できてないんじゃないかとか、多分そういうことを思ってしまってるんだと思うんだよね。
そうですよね。
何も気にすることないよ。
そうですよね。
うん。僕もだって送んないもん。ラジオは。
なんつうか、もし彼が送ってたら、うんうん、こういう気持ちっていうのも分からなくもない
です。あんま読まれないってこと。
そうですね。差がついてるなって思っちゃうっていう。まあ、割り切って全く送らずに、うん、っていうんだったらもう何も気にしないで楽しんでっていう。
いや、それは酷な話じゃない。ちょっと送っててもさ、で読まれなくても同じって言ってあげてよ。なぜなら俺も桜子ちゃんのラジオでいつも読まれなかった。今全く送らないよみたいな顔してたけど、俺実はちょこちょこ送ってるから。山ちゃんの番組とかに送っても読まれないからね、俺なんか。
送ってました。
全然気にしないでほしい。少なくともアコラジ、まあ他のラジオもそうだと思うけど、僕はこうラジオやっていて、もちろん送ってきてくれるアコラジっ子も嬉しいけど、嬉しいけどっていうか、すごい嬉しいけど、送ってない人のことも同じように愛しているし、心からありがたいと思っている。自分の好きなように聞いてもらえればと思います。だからこの質問に対しては気にするなですね。
そうですね。
本当にこれからもラジオ、アコラジだけじゃなく楽しんでもらえればと思います。もし何かラジオについて聞きたいことなどありましたら、またまあ、日常でね、なんてことでない普通のことありましたら、懸命に普通おたとか言って、ラジオアットマーク細身のシャイボーにどんどん送ってきていただければと思います。メールありがとうございました。では一旦ジングル。北海道ラジオネームバスケットカウントさんからいただいた細身のシャイボーがお父さんと仲直りする方法。お父さん、ソファーの背もたれに一緒にまたがってバナナボートに乗っている気分を味わおうよ。細身のシャイボーイのアコースティックレディオ。シャイ、細身のシャイボーイでございます。
ジャギジョージでございます。
ということでやってますけどね。
はい。
7月21日、海の日は何やってましたか？
海の日はですね、うん、西田の誕生日だ
った。あー、そっか忘れてたわ、あいつのこと。
そうなんですよ。
西田、何やら、前回の俺の放送聞いて怒ってるらしいな。うちの旦那のことひどく言いやがって。怒んなよ、西田。根本的に悪いのは、お前の方、
いや、
お前の旦那の方だぞ。ぶり返すっていう。海の日。
はい。
海の日って何の日か知ってますか？
何かが行われるってことですか？
海の日っていうのは、もともと、確か明治3年ぐらいだと思うんだけど、
はい、
明治天皇がですね、船に乗って、東北の方を巡業っていうか回って、で、横浜港に帰ってきたのが7月の20日なんですよ。
はあ、なるほど。
うん、でね、まあ、船の歴史っていうのは、まあ、日本といろいろ関わりがありますけども、天皇陛下っていうのは、それまでずっと軍艦に乗るっていうのが当たり前だったの。ただ、初めて、東大巡視船って言って、まあ、東大を見回ったりする船に乗って、東北行って、横浜に帰ってきたのが、7月20日だった。それを記念してできたのが海の日。
はあ。
天皇陛下が乗ってた船が明治丸って言いますけど、
はい。
その明治丸はね、現在、でも、残っていて、越中島の、江東区のね、東京海洋大学の敷地内にありますけど、日本で今現在、唯一残っている鉄鋼船、鉄でできた船だね。私はその、明治丸のことがとっても好きで、 で、その明治丸が作ってくれた海の日ってのがとても大好きなんだよね。で、まあみんな知らないと思うんで、ぜひ、7月20日、明治丸のおかげで我々は一日、ね、祝日としてゆっくり楽しませてもらって、まあ最近ほら、ハッピーマンデーでさ、
はい、
ね、今回も月曜日に7月21日になったけど、本当は7月20日なんだよって、
なるほど、
明治丸が頑張って帰ってきてくれたのが7月20日なんだよってことをしてくれたらですね、別にまあ、知ってもらったところで俺に一銭の金も入ってる来るわけじゃない。金がどうこうの話じゃねえよな。俺金金言い過ぎだってこの間怒られたんだよ。福田さんに。まあ、何かって申しますと、まあ、船乗り僕はもともと目指しましたけど、同じ目標を持って目指す仲間がいるっていうのはとてもいいことでね、素敵なことだと私は思います。だから船乗ってる時とても嬉しかった。みんなで同じ船乗りになろうっていう夢があって、ただまあ今音楽やってて、例えばじゃあ今私はまあね、ラジオの世界変えたいって言うけど、こんなこと思ってる人は僕はまだ会ったことがないんだよね。ラジオ好きだって人はもちろんね、たくさんいるし、ね、ラジオたくさん聞いてますっていう人もいるんだけど、変えたいって思ってる人はあんまいなくてですね、まあ今のところまだ一人も会ったことがなくて、まあもちろんね、だって変えたいなんて思うやつはいないよね。その今ラジオが好きだったらね、今のラジオが続けばいいんだから、ただ僕は今のままだったラジオはね、このままの形では続くことはないですよって、他のところどんどん面白いメディアが出てきたりしてラジオが追い込まれてしまいますよって勝手に危機感を覚えてるからやってるけど、でね、時々僕のとこにファンレターや質問メールみたいなの届くけど、その中に、一人で細見さんみたいにソロで頑張ってみたいです、ソロで音楽やったり、まあ、ラジオじゃなくてもなんかいろいろやってみたいですっていう人がいるんだよね。人と違うことをやってみたいですって、誰もやってないことをやってみたいですってメール届くたびに僕はやめた方がいいよって言いたくなる。っていうのはやっぱ仲間がいた方が楽しいんだよ。だからバンドとか音楽をやるにしても、そんなソロとかでやるとか言わないで、例えばじゃあ目標を武道館でやることを目標にしますとか、人を楽しませる、幸せにその音楽を作りますっていう目標を立てれば、同じ目標の人たくさんいるから一緒に力を合わせて頑張れると思う。仲間ができると思うよ。ただこうなんかこう僕みたいに変な目標っていうかあれを立ててしまうと一緒にやる人がいないから時々すごい寂しくなるんだよね、で私は17歳18歳の時初めて船に乗ったんだけど、それがちょうど7月20日、大学1年生の時に初めて船に乗って1ヶ月間で日本ぐるっと回ったけど、とても素晴らしい旅だった。初めて、家を1ヶ月も出たんだけど、で、まあ、辛かった。大成丸って船に乗ったんだけどね、とても辛かったし、大変な1ヶ月だったけど、仲間ってもうあれほど強く意識したこともなかった。とても楽しかったんだよね、今でも覚えてる。だからぜひですね、何かを始めたいと思ってるのであれば、仲間と一緒にやった方がいいよって、私は、僕に質問くれてる子、そう、一人で頑張りたいですって言ってる子は、一人で頑張るための方法を僕から聞きたいと思って連絡くれてんだけど、僕はそれはもちろん分かってるんだけども、バンドやればってつい言っちゃうんだよね。これ天の弱で言ってんじゃなくて、本当に思ってることであってですね。なんかそんなことを、この一週間考えてて、作った曲は一曲ありますので、それを聞いていただきたいと思います。細身のシャイボーイで、寂しさ。
どんどん年を取ったいつの間にか雑誌の表紙を飾るアイドル、気づきゃみんな年下、Ooh, baby。 子供の頃大切にしていた真っ赤なスーパーボール、今はどこ行った。寂しいな、寂しいね、寂しいか、寂しいぜ、寂しいわ、寂しいね、寂しいか、寂しいぜ。父さんの笑った顔を最後いつ見た、すっかり増えた白髪の何パーセントが僕のせいなんだ。新聞屋さんにもらったチケットで一緒に東京ドームで野球を見ることはもうできないのかな。寂しいな、寂しいね、寂しいか、寂しいぜ、寂しいわ、寂しいね、寂しいか、寂しいぜ。 ていたんだ。憧れていた仲間と共に高みを目指す、そんな自分の姿。でもね、現実はそんな甘くないものね。何も変わらず僕は今も一人ぽっち。いつだって不安を抱え悩みに追われ、それでも気づかないふりをしてる。 Oh yeah yeahだけど聞いてよ友よ、言わせてくれよ、僕はいつも一人思っている。 oh, oh, oh. 寂しいな、寂しいね、寂しいか、寂しいぜ、寂しいわ、寂しいね、寂しいか、寂しいぜ、寂しいな、寂しいね、寂しいか、寂しいぜ、寂しいわ、寂しいね、寂しいか、寂しいぜ。中村お前は今何を考えている？西村お前は今どこで苦しんでいる？小笠原お前は今何と戦っている？広藤お前は今誰に立ち向かっている？野田徳一高さ石川元気にやってるかい？牧屋小林山田福島ちゃんと笑ってるかい？福田榎木屋佐川さ坂間元気にやってるかい？鈴木さん、あなたは今誰を思ってんだよ。
ありがとうございました。細身のシャイボーイで寂しさでした。大阪府ラジオネーム山口ホテルさんからいただいた細身のシャイボーイがお父さんと仲直りする方法。お父さん、夜店の外れくじがないくじ引き屋には当たりくじもないということを子供たちに教えに行こうよ。細身のシャイボーイのアコースティックレディオ。日々ロックのフライヤー全国配送大作戦、
あげちゃう。
このコーナーは11月22日公開の映画日々ロックのフライヤーにサインを入れて細身のポケットマネーで全国47都道府県に送ろうというプロジェクトでございますが、ジャーギージョージ、
はい、
えのきや先生が怒ってたぞ電話したら。
え、なんですか。
あの前回、はい、あのこのコーナー始まりましたけど、フライヤー大作戦、あのえのきや先生のあげちゃうっていうのが、
はい、
ね、あのあ先生にお願いしてやったんだけど、あれなんで先生にお願いしたかっていうと、まあ、前回ジャギジョギが途中で帰るから、
はい、
これだと本当は俺お前との2人だけの掛け合いをやろうと、俺があげちゃうっていう予定だったんで、もジャギジョギが帰るから、あの NK 先生に俺慌てて電話して、
はい、
先生あのあげちゃうって言ってもらっていいですかって、先生何ですかそれ、だから黙ってやれよ、あのあげちゃうって言えばいいから早く早くってで先生に録音したものを送ってもらって、それを使ったんだよね。でそれ先生あの自分の仕事部屋アシスタントとかと一緒に前回の15回聞いたんだってしたら大爆笑だったらしいんだよ。あのなそれはそうだよね、自分の雇い主がさ、ね、あげちゃうって言ってたらさ、それ笑うじゃんでこれはさぞアコラジックのみんなも楽しんでくれてるだろうなと思ったら、はい、前回のアコラジの感想がみんなね、あのツイッターでハッシュタグアコラジで調べたら、
ジ
ャーゲジョージと僕への怒りで溢れてて先生を褒める意見が一個もなかったって先生が落ち込んでたんだけどお前ちょっと謝っとけお前、
MK 先生申し訳ございません
お前ごめんちゃいなじゃないのか、はい、あもうちゃんとちゃんと謝るやつなんだ、
ちゃんと謝る、
であのこのコーナーたくさん来ておりますが、はい、あの引き続き、ね、メールをお待ちしております、
はい、
あの来週、ね、またまとめて読みたいと思いますが、ぜひぜひ二階堂ふみちゃんと野村修平君が乗ってるこのフライヤーにですね、私サインをつけて送らせていただきますので、はい、ぜひぜひラジオアットマーク細身のシャイボーイ .com に、お名前住所あと日々ロックのフライヤーが欲しいんだよって思いを書いて、うん、ラジオアットマーク細身のシャイボーイに送ってきてください。そうすればフライヤーを
あげちゃうー
群馬県ラジオネームポケマリさんからいただいた細身のシャイボーイがお父さんと仲直りする方法。お父さん、ブルーハワイのかき氷食べて舌を真っ青にしようよ。細身のシャイボーイのアコースティックレディオ。猫になっておいで選手権。このコーナーは私の楽曲猫になっておいで をですね、アコラジックの皆さんにカバーしていただいているコーナーでございますが、いつその前にお便りを読みたいと思います、はい。東京都ラジオネームもっこりさん、やいジャーゲジョージお前の猫になっておいでのカバーだが、はい、若干滑ってたぞっていただきました前回ねジャーゲジョージもチャレンジしたんだよね、は
い、しましたよ。
たださ、まあ、そのあのコーナー収録してる時にお前もいなかったわけじゃん、
はい、
俺一人の部屋でさ、はい、お前のあのふざけ切って滑り切ってる猫になっておいで聞くの辛かったぞお前ちょっと今日今週ちょっと改めて聞いてみましょう、
はい、
せっかくですからね。
はい、そうですね、
前撮ってくれた。では東京都ジャーゲジョージさんからいただいた猫になっておいでヒップホップカバーです。どうぞ。
あーイエー、猫になっておいで選手権。
これどこで撮ったの？
負けるわけない。
ジャーゲジョージ
OK。
何で撮った
の？あー、あのオーディオシティ、オーラシティっていうソフトで、マイクとして。
あ、そうです
か。マイクです。
ああ、
あ、地方ねえ、猫になって、
凝ったのに滑ってるって言われて、
それお前だってさ、ふざけ切った態度取った後にさ、
心に踏みて聞いた好きなだせ、そんなことそばに置いてほら好きなだせ、風余計になってやる。
いや、あの正直俺が思った以上にすごかったんだけど、やっぱ状況が悪かった俺もこの聞いてるのキレてたからな。
悩みはほらし笑い飛ばせ、まあいっか、まあいっか、恥ずかしくなんかない、頼ること甘えていい、やめよう迷うこと、飛び込めないのなら猫になっておいで、猫になっておいで、だってやつを勝手に行こうかな、全
部に全部に行かない。これ恥ずかしいですね
ということで聞いていただきました、東京都ジャーゲジョージさんの猫になっておいでこれひどいね。
いや、ひどい
でもね、こんな中で、
はい、
あのお便りいただいておりまして、
はい、
本当あの今週が4回目なので最終回だったんですよね、猫になっておいで選手権で。一通、ラジオネームドラマティックパンティーラインさんからいただきました、
はい。
細見さん、ジャーゲさん、こんにちは。こんにちは。
こんにちは。
僕たちはボーカルムッチン、ギターしんちゃん、
うん、
ベースミーザロック、ドラムともくんからなる茨城県で活動中のメロコアバンド、ドラマティックパンティーラインと申します。あ、バンド名なのね。この度猫になっておいで選手権の出場にあたり MTR を買って、この1週間睡眠時間をギリギリまで削ってレコーディングしました。しかし全部取り終わった後になぜか楽器の音がずれてしまいました、
うん、
またうまくパソコンにデータが移動できませんでした。そこでもう、この締め切りが来てしまって本当に残念ですっていただきました。
なるほど。
今回ですね、ちょっとあの、まあ、ジャーゲジョージのね、前回のこともありましたし、あとこのクソ滑ってることもあって、はい、ちょっとお詫びじゃないですけど、ちょっとじゃあ、締め切り1週間伸ばしたいと思います。
そうですね。
ちょっとドラマティックパンティライン、はい、来週まで待ってますんで。
完成版をね。
ちょっとしっかり送ってきてください。ちょっと楽しみですので、
はい。楽しみです。ミーザロックさんね。よくメール送ってください、
う
ん。
そうですよ。ミーザロックありがとう。茨城のね、
はい。
ドラマティックパンティライン。
僕めっちゃ好きです。
楽しみですね、
はい。
ちょっとハードル上がってませんかね。で、じゃあ来週ね、
はい、
猫になっておいで選手権の王者を決めたいと思いますが、はい、でもね、言ってもですよ、やっぱ、猫になっておいで選手権は今のところ、はい、優勝予想だと誰ですか？
いや、やっぱりね、僕は2012さんが登場した時のインパクト。
まあ間違いない。2012はもう過去ね、1ヶ月やってきて、はい、3週間連続で3曲送ってきてくれるん
ですよ。すごいですよね。
なんとですね。
はい、
今週も2012が送ってきてくれてます。もう、王者取りに来てますよ、もう。姫県ラジオネーム2012、細見さん、ジャーギさん、こんばんは。今回もこれずに猫になってをアレンジしました。
はい、
これまで猫を求めて試行錯誤してきましたが、先々週行った南の方の思い出が忘れられなかったので、あ、一回南行ったんだよね。
行ってましたね。
もう一回南に行って心を南国色に染めてきました。ぜひ聞いてやってください。猫になっておいで。南のウミンチュボーイアレンジいただきました。ちょっと聞いてみましょうか。では2012で猫になっておいで、
はい。もう南ですね。
沖縄だねこれ。
そうそう。キュート隙間風が心に吹いた時は僕のそばにおいで、風よけになってあげる。誰かに頼ることは恥ずかしいことじゃない。そうそう、だから僕に甘えておくれ。飛び込めないのなら、
しさになっておいで。おしさになっておいで。
しさよ、
しさになっておいで。しさになっておいで。しさになっておいで。
シッシ
ッ家守っておくれ。
うるせえな。ということで聞いていただきました2012年の猫になっておいで。いや、シーサーになっておいでだったね。
ねえ。
いや、こんなさ、下手すりゃ怒られるかもしれないじゃん、その、そね、俺が作った猫になっておいでをバカにしやがってみたいな、
はい。
もうさ、もう自分の優勝を疑ってないんで、2012は。自分自身。
そうですね。
もう、ここまで来たら何やっても俺に叶う奴はいないだろ。おい、ドラマティックパンティライン聞いてる？頑張れよ、お前、2012に勝たないと。
うん、負けるな、負けるな。
負けるな、頑張れ。
すごいな。
他にもですね、はい、ただこの猫になってを最初にカバーしたのは、
はい。
うかつに女子をやってますさんってことなん
で
ね。
そうです。はい。
で、その、ね、うかつに女子をやってますさん、猫になっておいで選手権が始まってからいつもメッセージもらってなかったんだけど、
はい、
ここに来てとうとう大御所がメールくれました。
はい。
ラジオネームうかつに女子をやっています。
はい。
あんまり僕を舐めないでほしい人、あんまり僕を太らせないでほしい人、こんにちは。
こんにちは。
これさ、何かつってさ、
はい、
俺前回、はい、俺さ、前回さ、その15回でさ、はい、ジャギジョジに切れてるときさ、
はい、
あんまり俺を舐めるなよって言ったんだよね。
はい、言ってます。
覚えてなかったんだけど、はい、たださ、なんかそれがさ、俺すげえバカにされてすげえネタに使われてんだよ。アコラジコからの。やっぱさ、人って切れるとさ、
はい、
なんか変なこと言っちゃうんだよね。で、俺前回3年前に切れた時も、
はい、
船で切れたんだけど、はい、その時も度が過ぎて笑えねえよって俺言ったらしいんだけど、はい、それ未だに船乗り仲間からバカにされるんだけどさ、今回のこの、あんまり俺を舐めんなよって、なんか、
はい、
やっぱ切れるとね、変なことも生まれますけども、そんな、もらってます
、
とうとう私の闇の活動を表に出す時が来たかなと思いメールいたしました。
闇の活
動、これまで数々の強者たちがカバーしてきた猫になっておいで。そのカバーのパイオニアである私が推奨するニャンニャン。ニャンニャンっていうのはね、この曲のところにニャンニャンって入れてくるんだよね、
はい、さ
んが。このフレーズを入れずにカバーした不届き者たちを、実は私、人知れず厳しく取り締まっていたのです。一気に全部送ります。猫になっておいで選手権には優勝できなくてもいいので、ニャンニャン選手権の優勝はゼガヒにでも私にください。ラジオネームうかつに女子やってますっていただきましたけど。5件送ってきてくれたんですけど、これ全部聞きましたけども、
はい、
ちょっと、やばいです。
やばいですか。
ちょっと内容がやばいんですけど、じゃ何がやばいかっていうのは聞いてみなきゃわかんない、
ね、
ちょっと一通聞いてみてほしいと思います。はい、ではですね、2012の猫になっておいでを、はい、うかつさんが取り締まったバージョンのものをちょっと聞いてみて、
取り締まった、
じゃあ聞いてください。
バスケットカウント大先生とお笑いラジオの時間で細身のシャイボーイに哀れみで 名前を出してもらってる。大丈夫と、どうかとニャンニャンするべきかな。アコラジックのみんな、どうかとニャンニャンするべきかな。
どっちとニャンニャンするべきかな。じゃあ上げてバスケットカウント。どっちとニャンニャンするかな。
バスカー。
これ聞いていいんですか。これ流しちゃ
っていい。バスカーニャンニャン。
バスカーニ
ャンニャン。バスカーニャンニャン。ニャンニャンニャン。
ということで聞いていただきました。部活に女子をやってる。こういうのが5件あるんだけど、これちょっとさすがに流せなくてですね。
さすがにこれ5件はまずいです。
ちょっとどうしようかなと思って。でも聞いてほしいんですよね、はい。ちょっと僕の手元だけに置いとくのはちょっと荷が重すぎてですね。
はい、
ちょっと考えたんですけど、はい、この猫になっておいで選手権の音源をなんかまとめてね、CD にして売ったらいいじゃんっていう人もいたんだけど、ちょっとそれなんか嫌だから、これをお借りするのはどうか、はい、思ったんで、私たちアコラジはですね、
はい、
来月の8月30日、カルチャーカルチャー、東京カルチャーカルチャーでイベントをやるのよね、はい、アコラジ夏祭りっていう。
はい、
その夏祭り、おかげさまでチケット残り47枚まで来ましたけども、その、チケットを買ってくださった方に、
はい、
来場プレゼントとしてですね、
うん、
猫になっておいでコンピレーションアルバムを全員プレゼントしたいと思います。
うん、
いいですね。この、ちょっとね、本放送に載せるにはちょっとしんどい、音源、このうかつさんだけじゃなくて、4分半、猫になっておいでを題材に漫才したやつとかですね、いるんですよ。で、またですね、今週送ってきてくれた、ラジオネーム、
はい、
笑う角にハッピータプタプさん。
はい。
この人は、なんか、
はい、
アコラジッコの皆様の作品はどれも素晴らしいものばかりなのですが、
はい、
曲をリスペクトするあまり、シャイボーイさんをないがしろにしてしまっているのではないでしょうか。うん、この気持ちをスッキリさせるべく、細身のシャイボーイっぽさを詰め込んで、さらに夏っぽさを加えてアレンジしていました。もしよろしければ聞いてやってくださいってことで、これ、
はい、
送ってくれたんだけど、6分半だよ。そんな流せるわけねえじゃん。
尺がすごいですね。
でもちょっと、こういうのもですね、まとめて、はい、アコラジのイベント来てくれた人にも全部プレゼントしたいと思います。はい、来場プレゼントは猫になっておいでコンピレーションアルバム。
アルバムが。
ちょっとこのさ、ハッピータプタプのやつ、ちょっと聞いてください。
はい。
ちょっと、最初のとこだけでも、いきますよ。
はい。
心して聞いてください。
はい。
いきます。
この話は、私の知り合いの男から聞いたんですが、ちょっとその人の名前は出せないので、仮に S 君としておきましょうか。今からだいたい10年ほど前、S 君は背も小さくてひょろーっとして本当に内気な少年だったんですよね。そんな10代のある日、 S 君はこのままじゃいけないと夏に一人旅に出かけたんです。
はい、ストップ。これ6分半あります、この後。
何ですかこれは。読み聞かせてるんですか、何か。
いや、要は。これはじゃあ、アコラジ夏祭りに来た人にプレゼント。ということで、猫になっておいで選手権、来週が最終回、とうとう王者が決まります。もし、まだ送りたいという方は、ラジオアットマーク、細めのシャイボーイ .com に添付してですね、どんどん送ってきてください。はい、2012を倒す強者、お待ちしております。ジングル。
つくば市ラジオネームドスコイちゃんこさんからいただいた細めのシャイボーイがお父さんと仲直りする方法。お父さん、流し打ちばっかりやめてよ。細めのシャイボーイのアコースティックレディオ。
俺たちには聞こえる大原さくら子ちゃんのコーナー。2014年6月で惜しまれながら終了してしまった大原さくら子のオールナイトニッポンゼロ。しかし俺たちには聞こえる、耳を心を澄ませば月曜深夜にさくら子ちゃんの声が聞こえるはず。あなたのメールがさくら子ちゃんの番組で読まれたらアコラジにぜひ報告してください。みんなでさくら子ちゃんの番組をまだまだ盛り上げようっていうコーナーになっております。ジャーギジョージ。
はい。
いや、今週もね、桜子ちゃんのラジオ、聞こえました。
聞こえました。
で、アコラジックみんな送ってきてくれました。
聞こえてますよ、
ありがとうございます。
ま
はい、では、最初の一通目、こちら、宮城県ラジオネーム、ブルースドライバー。
はい。
桜子ちゃんのラジオで読まれました。テーマメールが、
はい、
夏休みの宿題は先にやる派それとも後にやる派っていうので、先にやる派の一発目で読まれました。
うん、
おめでとう。僕は、夏休みの後半を遊びたいので、日記も7月中に全部書き終えました。っていうメールを送ったのですが、桜子ちゃんに、ダメだよ、それじゃインチキじゃん
みんなは真似しないでねと言われました
ね、がっつり採用されてますね。
がっつり、はい、もう真正面からの採用だね。
怒られるっていう。
あ、いいでございますね、はい、他にもラジオネーム、愛媛県の2012、先日桜子ちゃんのラジオが聞こえてきました。そして読まれました今週はかき氷を作ろうという企画をやったのですが、スタッフがかき氷マシンを忘れるという痛恨のミスをやらかしてしまい、しかし桜子ちゃんが氷を手で握り砕いていくことで難を逃れましたっていやー、すごかった、このコーナーは。
いや、すごかったですよ。
もうスタッフがさ、忘れちゃってごめんなさいって言ってるわけ、ね、でも大丈夫、私に任せてっつってロックアイスも左手で、ね、バラバラバラバラ、
そこからの音がね、そう、やっぱり
で、あのバリバリ、ほら氷とんがってっからさ、はい、ちょっと手切れちゃってさ、血出てんだけど、はい、その血が出た手のひらを氷の上になすりつけて、はい、いちごシロップって言った桜子ちゃん。いや、かっこよかったですね。やべえやつ。
やべえやつ。
次、北海道ラジオネームバスケットカウント。今週のメールテーマ、
はい、
ロケット花火をどこに打ち込む？で、桜子ちゃんのハートと、逃走中のハン、はい、ハンターの楽屋っていうメールを送ったら、読まれました。
お、
両方、はい、2通読まれたってことだね。
なるほど。
ハートに関しては、バスケットカウントさんからのロケット花火が飛んでこないようにバリアーという、可愛らしい風に言われたんですけども、
可愛かったです、はい、
逃走中のハンターの下りでは、確かにあいつらも何かに追われるべきと厳しい一面を見せていましたなんでハンターにそんな厳しいの、桜子ちゃん、なんか、
あいつらとか言う
ん、あいつら続いて今回のラスト、東京都ラジオネーム城之内会の傷だらきさんからいただきました、桜子ちゃんのラジオで読まれました。新コーナーのイカリンボ大原桜子のコーナーで、
うん、
花火大会でナンパしてくる男子はやたらと体を触ってくるというメールを送ったら、桜子ちゃんがそうなんだよね、あいつらムカつくわーと共感されたのであったって送りつけてきましたなんかね、
はい、
まあ、ここでアコラジックに提案じゃないね、なんて言えばいいのかな、まあ、聞いてればわかることなんだけども、今まで桜子ちゃんのラジオもともとね、
はい、
日本放送でやった時はこういろんなコーナーあったんだよね、もったいないからとか、はい、そういうコーナーが一回全部終わったみたいです、
はい、
ね、終わったみたいですというか、まあ、聞いてれば分かるんだけども、
そうですね、
新しいコーナーが始まるみたいですので、
うん、
ちょっとどういうコーナーが始まったのかとかですね、まあ、テーマメールはもちろんですけど、送ってきてくれれば、はい、その送ってきた中からまたこういうコーナーやってるっていうのを決めますので、
そうですね、
決めますのでっていうのはおかしいよね、
まあ、勝手に権限はないです、権限はないです、
ぜひ新コーナー始まったみたいで、はい、まあ、ぜひですね、
はい、
桜子ちゃんのラジオ月曜深夜にまだ聞きましたら、でメール送って読まれましたら、ラジオアットマークコスミのシャイボーイドットコムに報告メール送ってきてください。懸命に桜子ちゃんと書いてくださいね、よろしくお願いします。では一旦ジングル。
ラジオネームノルウェー産のマグロはうまいさんからいただいた、細身のシャイボーイがお父さんの仲直りする方法。お父さん、あんまり僕を舐めるなよ。バーベキューの火起こしは火縄銃でやってやるよ。細身のシャイボーイのアコースティックレディオ。勝手にコンプライアンス。テレビやラジオがコンプライアンスを問われる時代、このコーナーではリスナーが日常で見つけたコンプライアンス違反だと思う表現を勝手にオブラートに包んでもらいます。ではジャーギジョージ、はい、早速メール紹介していきたいと思っております、
はい、
山形県ラジオネームベネットは静かに暮らしたい。ナオトインティライミのインティライミは意味がわからないので、これを勝手にコンプライアンス、ナオト歌歌ったありする人に改名しましょうまあ歌うだけじゃないけどね、
そうですよね、
ね、ワールドカップの時すごいサッカー番組出てて、
サッカーがすごい上手いみたいですよ、本人も
らしいね、はい、すごいよね、
はい、
次千葉県ラジオネームドブ川抜け作、
はい、
脱法ハーブの新名称が危険ドラッグになりましたが、あ、これ本当なんだよね、
そうなんです
ね、脱法ハーブっていう名称が変わって、
はい、
危険ドラッグ、
危険ドラッグ、
うん、になりましたが、国民の反応が微妙だったので、
はい、
これを勝手にコンプライアンス、自滅剤に変えましょうまあ自滅剤の方が怖いけどね、
そうですね、怖いしダサい感じが、ね、
まあ、すげえダサいけど、はい、ラジオネーム続きまして、宮城県 TNTR、
はい、
ゴミ箱という名称はその名前からゴミ箱自体も汚いものだと勘違いされてしまいますので、これを勝手にコンプライアンス、世の中の汚い物事を全てその身に引き受けるセイント十字架箱、
うん、
ホーリークロスボックスにしましょう
なんすかその RPG 的な名前の。
セイント十字架箱と書いてホーリークロスボックス。
クロスボックス。
どうぞ。
どうぞ。
続きましてラジオネームウスターソースケ過去14歳、
はい、
セクシーアイドルという表現は明らかに卑猥な香りがしますので勝手にコンプライアンス大人用アイドルにしましょう。なるほどね、
これを14歳が言ってるわけです、
ね。まあ、確かに今回さ、はい、そのエブジュンさんと仕事したけど、
はい、
なんて呼べばいいのかってちょっと困ったんだよね。
あ、
なんて呼ぶのが一番よくて失礼に値しないのか。別にさ、でも AV 女優でいいって言ってたよ。
あ、
本人たちは聞いたら、うん、セクシー女優さんとかいろんな、ね、セクシータレントさんとかありますけど、はい、何ですか。いや AV 女優ですって言って、ああそっかって思って、まあ、私もそれが一番 しっくりというか、まあ、聞き慣れてたから。
そうですよね、
うん、そうなんだ。別に本人たちそんな気にしてないんだなと思いましたけど、山形県続きましてベネットは静かに暮らしたい、はい、思春期に少年から大人に変わるという歌詞は個人差があるので、これを勝手にコンプライアンス。思春期にマドンナを見てギンギンになるに変更しましょう。マドンナか。マドンナって何歳ぐらいの人のことを指すの。
マド、いやどうなんですか。僕クラスのマドンナっていう言い方の方じゃないです
かね。そういう言い方もあるか。僕ね、初めてこうなんていうの、性の目覚めを感じた、性の目覚め、はい、色っぽいなって思ったのは、はい、中学1年生の時になんかディベート大会みたいのに出て、なんか出させられて、
はい、
その時同じ、こうグループだった中学3年生の女性が、今思うと要はヤンキーっぽいっていうか、やんちゃな感じの人で、中学生だとやんちゃな感じの人の方がエッチだったりするじゃん、
は
い、だからなんかこう、はい、制服の胸元結構第3ボタンぐらいまで開けてて、
ね、
それがね、性の目覚めかなんでこんな続きまして横浜市ラジオネーム江藤さん、社畜という言葉は明るい未来が待っている大学生や高校生に悪い印象を与えてしまいますので、これを勝手にコンプライアンス。昨日も残業、今日も残業、明日は休日出勤だにしましょう。明るいの言い方だけだけど、
明るいだけですね。
明日は休日出勤だ。そして最後、栃木県ラジオネーム最速の変態さんからいただきました。キラキラネームという言葉は事の重大さを全く表していないので、これを勝手にコンプライアンス。あなたたちの名付けようとしているのは、あなたたちの子供の名前でなく、一人の人間の名前です。そのような名前をつけることは、人一人の一生を台無しにすることと同じですよ。に変えましょう。
すごい忠告ですね。
さ、キラキラネームってあるけどさ、
はい、
確かに、まあなんかちょっと問題になってるっていうか、
まあ、
まあね、最近多いっていうのは聞きますし、はい、うちの母親はその保育の仕事してるから本当に多いらしいんだけど、さ、キラキラネームつけられた本人はどういう気持ちなのかな。
そうですよね。それ
、あんまさ、はい、本人がさ気になってるって聞かなくない。まあ、まだ小さいからかな。
なん
ですか。生まれてからずっと座ったらいいの。
だったら、もう僕はそうですけどって感じなんですかね。
僕さ、本名佐藤孝義って言うんだけどさ、
はい、
まあ、佐藤がすごいありふれてるから、
はい、
その下あんまりね、普通にじゃあ拓也とかだったらさ、絶対すげえかぶるじゃん。だから親が孝義って、あの貴族の義に正義の義って書く、
はい、
あんまり会ったことなくて、
はい、
でさ、まあ、別にキラキラネームじゃないけど高吉は、
はい、
でもさ、人とあんま被んない名前って点ではちょっと嬉しかったりもする、被んないから。
あ、まあ、分からないこともない
ってことは、はい、キラキラネームの子はさ、あんまり被んないじゃん、
なんか唯一無二みたいな
っていう喜びもあるんじゃないのかな。なんか私キラキラネームですって人、ぜひなんか
ね、
まあ、本名になっちゃうけど、
いいのであれば、
まあ、普通歌かなんかで送って、まあ、でもこのコーナーは勝手にコンプライアンス勝手にコンプライアンス。このコーナーは懸命に勝手と書いてですね、ラジオアットマーク細身のシャイボーイドットコムにどんどんネタ送ってきてください。あなたからのメールお待ちしております。さえ、鹿児島県ラジオネームヤンシーシーモンレールーホーからいただいた細身のシャイボーイがお父さんと仲直りする方法。お父さん、一緒に混浴温泉で若い女子が来るまで待ち続けようよ。細身のシャイボーイのアコースティックレディオ。シャイということで、番組もまもなく終わりでございますけども、じゃあ、
はい、
まあ、この番組最後いつも弾き語りしてるんですけど、はい、この弾き語りにコーナーがないということを言いましたら、アコラジッコからね、コーナー名の案が送られてきまして、
はい、
まあ、先週に引き続き今週もね、いろいろ送ってくださいました。例えば、東京都ラジオネーム浮世坊さん、
うん、
シャイボーイさんがラジオスターになるってあまりに言うもんだから、みんながシャイボーイさんがアコースティックギターヒーローであることを忘れてしまいがちなので、 俺がアコースティックギターヒーローだのコーナーでいかがでしょうか。これしんどいね。俺毎週自分の曲さ、俺がアコースティックギターヒーローだっつって歌うってことでしょ。
エコーかかってるってことでしょ。
結構しんどいね。ラジオネーム、食われた羊羹とかじられたみかんさん。
ほう。
ジュークボックスとかけて、シャイボックスはどうでしょうか。
ほう。
今週のシャイボックスの時間がやってきました。
シャイボックス。
なるほどね。ラジオネーム、子猫の枕。はい。ズバリ、僕らは歌を歌って生きているのコーナーにすればいいって書いてある。ほう。僕らは歌う。僕らって、まあ、僕一人だからね。
そうですよね。
まあ、聞く人もいて僕らは
と。まあ、そうですよね。
東京都のゆめちゃん。最後の歌のコーナーですが、ラスト10分のアメイジング細身のシャイボーイにしてください。ラスト10分のは小さい声で言って、アメイジング細身のシャイボーイは大きな声で言ってください。これが一番かっこいいですって書いてある。どういうこと？
ディレクションまで書いてあるじゃないですか。小さい声で。
ラスト10分のアメイジング細身のシャイボーイ。これ毎週しんどくない？
歌うテンションではないですよね。
そうだよね。千葉県ラジオネーム、引き出し開け放題。歌のコーナーのタイトルを募集されていたので考えてみました。シャイと、祭りのサイの響きが似ているので、
なるほど、
細身の音楽シャイ、細身の歌謡シャイなどはいかがでしょうか。
これは僕は好きですね。
これにする？
歌謡シャイ。
細身の歌謡シャイ。
ちょっと力、ふにゃんって抜けちゃう感じはしますけど。
では今週の細身の音楽シャイの時間がやってきました。この後にね、僕ちょっとビビってんだろうね。一番最後に残してたのが、はい、東京都ラジオネームもっこりさん、
はい。
歌のコーナーのネーミング案です。今週の弾き語りのコーナー。
え？
はいかがでしょう。ほら、本当に。多分、もっこりさんが、こいつあんま新しい名前に載ってねえなってなったんだろうね。で、一番地味なのをすごく送ってきて。いや、俺これにしようかなって思ってたんだけど。
それはいいかもしれない。もしかしたらね。
どっち、じゃあ、お前が選んでいいよ。今週の弾き語りのコーナー、もっこりさんか、はい、細身の音楽祭、
まあ、音楽祭とかけてるんですよね、これね。
そう。
って言ったら複数出るイメージがあるんで。
なるほど。
やっぱり最後のやつですかね。今週の弾き語りのコーナー、これにしましょう。
これは僕がビビったんじゃないですからね。ジャーギジョージが。ジャーギジョージが選んだやつですからね。わかりました。じゃあこの最後のコーナーは、今週の弾き語りのコーナーに決まりました。はいはい、まあ、また、なんかあったらもう変えますか。
募集しといて。
募集して、毎週変えてもいいしね。
まあそうですね。
今週の何々やってきました。急に言うっていう。いや、まあ夏です。
はい。
夏でござんす。弾き語りもね、じゃあ夏の曲をやりますか。夏ですね。今何時？
あ、今ですか。9時25分。
結構遅いね。まあ、いっか。じゃあ。聞いてください。細身のシャイボーイで、それが恋だなんて知らずに。
春に芽生えた感情をとりあえず放置して、ただ毎日来る気取って自分のリズムの中で暮らしていった。得体の知らぬ何かが胸の奥をノックして、その度に頬を伝う汗の理由が僕には分からず困っていった。はぁはぁはぁはぁ、心の異常をすぐに察知して、問いかけてみたものの答えは分からず、青空の下に立ち尽くしたい。夜になっても眠れず、やむを得ずにダッシュして、頭に浮かぶあれやこれを全部体の疲労でごまかした。確かめたいな、初めてなんだこんな感情は。真夜中に一人で海へと向かって走り出していた。それが恋だなんて知らずに、僕はじっと耐えていた。胸が焼けるような痛みも全て夏のせいにして、それが恋だなんて知らずに、抱きたくなっても涙どこに向かって流せばいいかわからないままに、夏は過ぎてくんだったった。朝日の向こうに何かがかか待っているような気がしていたんだよ。目を合わせた瞬間に思考をすぐストップして、笑顔見たさに遂行を重ねた珠玉のネタはどこかに吹き飛んだ。鏡見つめてみるたび絶望感アップして、並んで歩く想像すらもさせないブーサイク加減にへどかって、足りない要素紙に書き出して部屋の壁に貼った。せめてをよこせんで消せた時に世界が変わる気がした。それが恋だなんて知らずに、僕は苦しんでいた。押しては返す感情の荒波を持て余したまま、
それが恋だなんて知らずに抱きしめたいのよ。いつか僕に向かってだけ笑っておくれ。海に叫んだ、それが恋だなんて知らずに、それが恋だなんて知らずに、それが恋だなんて知らずに、それが恋だなんて知らずに、それが恋だなんて知らずに、泣きたくなっても涙、どこに向かって投げせばいいかわからないままに、夏は過ぎてくんだったんだ。風は優しく吹いているガガガ、何も教えてはくれない。確実に時は流れ、思い出せば赤面をせずにはいられないような、経験重ねながら少年は大人になってゆく。大人になってゆく。
いよいよ今週梅雨も明け、夏が始まりますよ。夏は日比ロックフェス、アコラジ夏祭り、そして私のワンマン 2days 続いていきますが、楽しい夏になればいいね。皆様の夏がアコラジと共にありますように。ありがとうございました。細身のシャイボーイで、それが恋だなんて知らずにでした。サンキュー。細身のシャイボーイ、ルールールーフ
ー。第16回細身のシャイボーイのアコースティックラジオ。この番組は神奈川県横浜市戸塚区の私の部屋から、細身のシャイボーイとジャーゲジョージの二人でお送りしました。今週もたくさんのメールいただきました。先週、ま、つまんない放送しちゃったんでね、メールまた来なくなっちゃうかとか、思ったんですけど、たくさん送ってくださいました。心から感謝しています。
ありがとうございます。
本当に支えてもらって、なんとか第16回終わることができました。すべてのメールを読めなくて申し訳ございません。お名前だけでも読ませてください。猿人間、トマトの斜め、山口ホテル、タヒオ、ヤンシーシーモンレールーホー、金本鉄工、嫌われ者の歌、コケマリ、おじぎこ、173の憂鬱、柴田、引き出し開き放題、サボテン8号、とっても飛んでん兵、ドスコイちゃんこ、いつも素敵なみんなの松、きらびやか街道渋滞中、日替わり唐揚げくん、シェイクモンキー、はしごだるま、パンストライダー、ホテルミュピスタチオ、ゆかぬばん、スペシャルウィーク、水曜定休、ガンちゃん、すねてるテラジー、アマシット、根本幸宏、三番出口、野呂さん、ネズミ後輩、生かしたマンボウ、フルフル、ロージングマ、ウニキチ、スピリットスナイパー、高野誠二、いちご大好き、いちごパフェ、大平山のうつけ、先祖は長宗我部、元近の家来、気まぐらすなふきん、ハングリオーバー、その他にも、たくさんの人からメールいただきました。本当にありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。では、エンディング!
暖かい!
シャイ!ということで、エンディングになりました、ジャギジョージ。
はい。
疲れた。疲れた、俺は。
はい。
いやー、どうだったっすかね。どうでしたかね。どうでしたかね。
ね、
ああ。
そうですね。
ああ、まあ、また一から一個ずつやりましょうよ。
はい。
なんか喋ってください。おじさんは疲れてしまいました。
疲れましたか。
まあ、夏祭りの、ね、はい、季節で、今日うちの近所の公園でも今この時、ちょうど祭りがやってますけどね。
はい。
ああ、そうだ、この MVP。今週は誰にしますか。
MVP。
コーナーから選びますか。
そうですね、コーナーから。
じゃあ、これ、はい、今日私好きだった、はい。勝手にコンプライアンスに送ってくださいました。うん、キラキラネームという言葉はことの重大さを全く表していないので、これを勝手にコンプライアンス、うん、あなたたちの名付けようとしているのはあなたたちの子供の名前ではなく、一人の人間の名前です。そのような名前をつけることは人の一生台無しにすることと同じですよ、に変えましょう、と送ってくれたラジオネーム最速の変態さんに、第16回細身のシャイボーイアコースティックラジオ MVP を差し上げたいと思います。おめでとう。
おめでとうございます。
ということでね、第16回が終わりましたが、
はい、
いやー終わったね。
終わりましたね。
いやー、まあね。まあね。ダメだ、もう何も思い浮かばなくなっちゃった。まあほら、アコラジ夏祭りってさ、はい、その、 僕オープニングでそのね、あのお客さんだお客さんじゃないっていう概念、まあ、自分の中のあれを話したけど、まあ、はい、オラジ夏祭りはさ、まあ、チケット買ってもらってた人をちょっと不安にさせちゃったりとかして、
はい、
本当に申し訳なかったなと思ってます、ごめんなさい。あとあのさ、あのこの間人に聞かれて、あ、俺これ説明してねえやと思ったんだけど、
はい、
あのアコラジ夏祭り、まあ、その東京カルチャーカルチャーってお台場のすごい洒落た場所でやりますけど、うん、なんであんな場所を借りられたんですかって聞かれて、あのなんでかって言いますとですね、それは自分からね、あんな綺麗な場所を借りませんよ。しかも120人も入るでかいとこさ。
そうです、うん。そういえば言ってなかった。
なぜかっていうと、はい、あ、このカルチャーカルチャーで働いてる大沢さんって方が、
はい、
アコラジっ子なんですよ、
うん。
で、それで連絡くれて、うちでぜひイベントやってくださいって言われて、やらせていただくことになってさ、
はい、
ただまあ、今回のこれがあってさ、大沢さんはジャーゲジョージのことも好きだからさ、
はい、
で俺、大沢さんに連絡しなきゃと思って、大沢さんにあらかじめ連絡してさ、
はい、
まあ、どうなるか分かりませんが、まあ、多分大丈夫だと思いますって言ったら、はい、大沢さんがすげえ心配してたぞ、お前のこと。
大沢さん、ありがとうございます。申し訳ございません。
まあでもね、あと1ヶ月切りましたから、
はい、
まだ切ってねえか、まあもうあと1ヶ月ですけどね、まあまあ はい、そこに向かって頑張りますし、
はい、
頑張りましょう、アコラジ夏祭り。
頑張ります。
あと残り47枚。
47ですね。
はい、まあでもたくさん来てくださいますから、面白いのにしましょうよ、
はい。
また来週から、来週は何ですか、猫になっておいで選手権の、
まあ、優勝者というか、
優勝者がちょっと決まりますし、はい、ますます盛り上がっていきますよ。
はい、
あとはいろんなラジオにちょっとゲスト出演が8月、
うん、
ちょっと私が行ってきますので、まあ、君は呼ばれてないんだけど、はい、君じゃなくて僕にオファーがいろいろかかってますからね、
はい、
こういうのとっても素敵だと思うのよ。私頑張ってこのアコラジ頑張ってさ、あ、したらいろんなラジオから呼ばれたいなと思って、
はい、
でゲストで行ってね、要はね、ラジオ局もいいですけど、こういう変な人もいるんですよって紹介してもらえれば、どんどんラジオの世界盛り上がるんじゃねえかなと思ってさ、
うん
うん、だからね、8月いろんなとこ行ってきます。まあ、ナックファイブはじめ、
はい、
いろいろ行ってきますので、
はい、
ぜひそのね、お知らせも来週。あとアコラジ夏祭りはゲストがね、
うん、
ちょっと決まりつつありますね。それもまた来週お知らせしたいと思います。
はい、
いやーねー、西田はだから7月21誕生日だったってことで。
ああ、そうです。
おめでとう、西田。あんまり怒るなよ。カリカリすんなよ。シワができるぞ。
シワ。今怒ったんだよ。
ねえ、いろいろありますから、楽しくやっていきましょう、ジャーギジョージ。
はい。
じゃあ、もうジャーギジョージ最後に、あと20秒、どうぞ。
あと20秒ですか。うん、ね、今後とも、作家として、やっていきますので、アコラジ、ともども、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、ではまた来週、楽しく、笑顔でお会いしましょうね。はい、では、ここまでのお相手は、細身のシャイボーイと、
ジャーギジョージでした。
ありがとうございました。いくぞ !1、2、3、
シャイ
西田、お誕生日おめでとう会だったね。